ご機嫌いかがですか？子供にとって両親から無理やりに引き離されることほどトラウマになることはありません。この物語の主人公は、まず父親を海の遭難事故で失い、次にはまだ若かった時、母親に死なれたのです。これらの悲しい出来事を通して、彼の心と思いと人生が解き放たれた時、神の大いなるご計画がはっきりとしてきました。
バート、いらっしゃい。
貧血だって聞いたんでね、姉さん。
子供たちへの食べ物もないのよ。
母さんが姉さんの手紙を受け取って、姉さんと子供たちをフィリー市に送り届けるように僕をよこしたんだ。
そこでお母さんと一緒に住むの？
多分ね。
何か持っていける？
着替えを少しだけでいいよ。
真理はあなたを自由にします。アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションがドラマ化し制作したノンフィクション、解き放たれた人生です。ボロをまとったホームレスの人々の姿は氷山の一角のように、彼らの人生のほんの一部を表しているにすぎません。その下には魂の苦悩があるのです。それがパシフィックガーデンミッションが毎日何百という男女の人々を歓迎しながら24時間ドアを開けている理由です。ミッションは需要のある食事、さっぱりした衣服と一夜のベッドや、滞在者からの依頼があれば身体や歯の治療も提供しています。牧師やカウンセラーたちは彼らを変える福音、良き救いの知らせを分かち合います。ではあなたが自分自身と向き合い考えるためにお送りする解き放たれた人生第3213話、ビル・ハサウェイ物語、その前編です。
ボルティモアを離れるのは辛いわ。夫のバッドといた最後の町だもの。今まで寂しかった。
赤ちゃんはいつ生まれるの？
1ヶ月後よ。
バッドから連絡は？
ないわ。もう6ヶ月よ。船に乗って出かけたまま消息を絶ったの。海軍からは何の連絡もないわ。
あれだけの酒飲みでギャンブル好きだから、船から海中に落ちたのかもしれないね。
子供たちがかわいそう。今は父なしもよ。これからどうすればいいかわからないわ。
教皇はますます悪くなるばかりだし、できるだけのことをして助けるけど、姉さんも働かないとね。
時は1935年。物語の主人公は叔父が救出に来た時にはまだ5歳でした。ではノンフィクションドラマ解き放たれた人生、ビル・ハサウェイ物語、その前編、どうぞお聞きください。
フィラデルフィアでは妹が生まれるまで私は祖母と暮らしました。それから高架道に建てられた崩れかかったあばら屋に移りました。私たち子供は下を走り去る車やトラックを見ていました。母は私を教会に連れて行きましたが、私は問題児でした。
日曜学校をすっぽかしたなんて信じられないわ。
ハザウェイさん、ちょっと失礼。話は聞きましたよ。
この子はどうすればいいかわからないわ。本当手に負えない。
牧師先生と話して日曜学校には来ていいことになりました。
本当に父親が必要だわ。
ご家族大変ですね。ビルには靴もいるな。私たち2人で買ってあげてもいいですか？
2人の教会の方は靴を買ってくれただけでなく、私の将来の基礎を形作るために日曜学校にとどまれるように取り計らってくれました。教皇はどんどん進みましたが、母はなんとか私たち子供3人が離れ離れにならないよう努力しました。時には私も政府や 救援ミッションからの食料をもらうために母と一緒に立って並びました。私たちはまた長屋住宅に引っ越しましたが、そこで私は近所のガキ大将と一戦を交えることになりました。
バタンと閉めないの。
またあいつら喧嘩を吹っかけてきたんだよ。
お前一人で立ち向かったの？
見てよ。鼻血が出たんだ。
あの子たちの尻に敷かれちゃダメよ。
俺殴り合いは強くないんだよ、ママ。
やり返してきなさい。
相手はでかいんだ。
言う通りにするの。お前がやり返さない限り、いじめはやまないわよ。
私はそのガキ大将との戦い方を学び、いじめはやみましたが、私自身がもう手がつけられなくなりました。ある時は広い場所で火遊びをしでかしました。母はもうお手上げでした。
長谷部さん、息子さんが問題を起こすので苦情が出ています。
私の言うことなど聞きませんの。
それは問題ですよね。下に妹さんが二人いますね。
ええ、育てるのに必死です。
その子らの父親は亡くなられたんですか？
6年前、海軍の海上演習中に姿を消して、それ以来誰も見ていないんです。
それはお気の毒です、長谷部さん。でも州としてはお子さんたちを母子家庭児童用の施設に入れなければなりません。
孤児院ですか？嫌です。
その子らのためでもあり、住民のためでもあるんです。
どうぞ私の子供たちを連れて行かないで。あの子たちが生きがいなんです。
いや、月に2度は訪問できますから。
孤児院でのしつけは厳しいものでした。大人に悪態をついたときは、ひまし湯につけたボロ布を口の中に詰め込まれました。ぬるぬるした油が喉を通ると、私はゲーゲー言って布を吐き出しました。すると、また別のボロを詰め込むのです。これはますます私を反抗的にさせました。毎土曜日は掃除の時間で、私の仕事は3階分の鉄製の階段の掃除でした。ある日、私は吹き抜けからバケツの水を階下にこぼしました。
誰がやったの？ビル・ハサウェイ、すぐに降りてきてきれいにしなさい。
うっかり落としたんです。
嘘よ。お前は全く見込みがない子ね。とんだ厄介者だわ。
なんとまあ、彼女は逆上しきっていました。長い時間私にわめいたり平手打ちを食わせていたのですが、それがまた私のさらなる復讐心を燃やしました。私が妹たちを見ることができたのは、食事の時と母が訪ねてきた時だけでした。
ここにいなきゃいけないことになってごめんね。
もうやだよ、ママ。
まあ、絵を描いたのね。
飛行機だよ。日本の戦闘機と空中戦してるとこ。僕も大きくなったら軍に入って戦うんだ。
絵の素質あるわ。あとはどんなことしてるの？
読書だね。アフリカや中国に行った宣教師の話なんだけど、僕には関係ないな。
友達できた？
うん。でも僕についてくる子たちはいるよ。
問題起こしちゃダメよ。
でも面白いよ、ママ。
決まった用事はあるの？
毎土曜日に階段の掃除、3階分もだよ。
私は老人ホームでお部屋とまかないの食事の責任を持っているわ。きついわよ。
やつら意地悪なんだよ。
どんな風に？
真夜中までホールの外に立たせたりさ。
何をしたの？
何にも。いや、吹き抜けから下にバケツの水を落っことした。ちょうど施設長が歩いてるところへ。
お前ったら。
怒ったの？なんな。
うまくやってかなきゃ。
お家に連れててよ、ママ。
無理よ。 多分いつかね。
ここから遠いの？
ええ、トロリーバスで長い時間乗るわ。お前逃げ出したりしちゃダメよ。
私は14歳になりました。そして1945年8月15日、日本が降伏して戦争は終わりました。誰もがお祝いしました。
みんな聞きなさい。通りの向こうの教会が今夜の夕方の礼拝にお前たちを招待しています。
なんで？
特別の講師を呼んだんだけど改修が現れないの。みんな終戦のお祝いで講演会はそっちのけなのよ。教会に出てみるのも悪くないと思うわ。
私たちは孤児院から出られるのを喜びながら通りを横切りました。流暢に話す説教者を期待しつつ、私は全身を皮肉でくるみながら街道の椅子に滑り込みました。その説教者は荒っぽく教養もないペンシルベニアの炭鉱夫でした。でも彼の言葉はとても情熱的で愛にあふれ、そのメッセージはそれまで一度もなかったように私の心をつかみました。
私は炭鉱夫です。私は炭鉱に潜って大きな爆発で寸でのことで死にかけた時のことを話しにここに来ました。炭鉱の壁が崩れて私は生きたまま埋まってそこに閉じ込められたんです。真っ暗闇の中に閉じ込められるってどんなものか皆さんは想像できるんでしょう。脱出できる道はない。もう死ぬことが分かっている。そんな時、人間は神様のことを考えるんだ。私はイエスのことは知っていたが寄せつけなかった。自分のやりたいことをやってイエスのことなんか考える暇はなかった。だが自分がひどい罪人だってことは分かってた。もしあそこで死んだらまっすぐ地獄に行くことも分かってた。本当に怖かった。聖書はこう言ってます。ローマ3:23、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。そしてローマ6:23、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そして一番大事な言葉、ヨハネ3:16も覚えました。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として、皆さん、その中には私もいました。暗闇の私の心のように黒い石炭の粉だらけの中で、私は主に大声で呼ばわり、自分の罪を悔い改めました。イエス様に救ってくださるようお願いしました。もし生きて炭鉱を出られたら、主のために行きますと訴えました。まさにその瞬間、イエス様は私を救ってくださいました。もしあそこで死んでも、私は天国に行けたでしょう。なぜなら、キリストイエスは、私やあなたのような罪人を救うために、この世に来られたからです。あなたが何者であり、何をしたかは問題ではない。キリストイエスがあなたを愛しておられ、あなたを救いたいと願っておられるのです。
私は驚きました。イエス、神の御子が私の代わりに死んだなんて。イエスが私のために死んでくれたなんてありえない。いつも問題ばかり起こしている こんな取るに足らない若者のために。
聖書は言います。ローマ5:8、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私は炭鉱から救出されました。だから一日に二度救われたことになります。一度は神の御霊によって新しく生まれ変わった時、そしてこの体が救い出された時です。それで神の恵みによって私はイエスのために生きるという約束を守りました。皆さんが新しい命、新しい人生が欲しい時はいつでもただ神様に救ってくれるようお願いすればいいのです。エペソ2:8-9、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救われるためには何をしなければならないのでしょうか。使徒16:31、主イエスキリストを信じなさい。そうしたら救われます。
私は救われたかった。何よりも幸せが欲しかった。それで彼の話がまだ終わらないうちに、私は頭を垂れて祈りました。神様、私は正しくない罪人です。地獄へ行って当然です。この人のように私も救われたいのです。私を許し救ってくれますか。アーメン。救いは本当に奇跡的です。聖書は言っています。第2コリント5:17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。その夜、神様が私に新しい命をくださったことを私は知りました。神様は私が前に読んでいた物語のような宣教師になることをお望みでした。その時、日本のことが心に浮かんだのですが、私は日本が嫌いでしたので、その考えは退けました。その夜、私の人生はすっかり変わりましたので、母に話すのが待ちきれませんでした。
なんか嬉しそうじゃない？
先週、救われたんだ。
まあ、素晴らしいわ。私の祈りが聞かれた。
日本が降伏した日に、僕はイエス様に降伏したんだ。神様は僕を牧師に従ってると思うよ、ママ。
まあ、素晴らしいこと。
もう面倒は起こさないし、悪いことはもうやめた。
みんな、あなたは変わったって。
喧嘩だってもうやらなくなったよ。
神様があなたに奇跡を起こしてくれたのね。
私は高校に入り、毎日歩いて通いました。18歳になる頃には私は孤児院を終えていました。高校は1949年に卒業しました。その頃には私はしっかりしたクリスチャンになっていましたが、宣教師にはなりたくなかったので、ある決断をしました。
空軍に志願したんだって？どうして？
僕もいつかは国に仕えなきゃと思ったんだよ、ママ。それに自分の人生で何をしたいかも、そこにいる間に考えられると思うんだ。
牧師になりたいと言ってたじゃない。
いつかね、多分。
どの辺に行くの？
南の方だよ。募集担当官は何か新しい訓練を受けるんだと言ってた。何でもコンピューターというらしい。
コンピューターは誕生したばかりでした。私が基礎訓練を終えた頃に朝鮮戦争が始まりました。私は情報部隊に配属され、一兵卒として コンピューターの訓練を始めました。仲間たちは酒やパーティーに行かない私をやじりましたが、私は自分から進んで学びました。
どうしたビル、今日は花の金曜日、給料日だぜ。お楽しみの時間だよ。
いいや、
来いよ。
戦争中なんだぞ。
だからなんだ、まだ戦地には行かないさ。
大尉の言ったことを忘れたのか。訓練の最後まで残るのは1割だって。僕はその中に入りたいんだ。
へえ、俺は楽しい時間の方に入りたいね。じゃあな。
時として私は自分の信仰を公にするのに戸惑いましたが、主をお喜ばせしたいと思いました。食堂では食事の前に祈るため頭を垂れましたが、時にはそうやって頭をかくふりをしました。しかしクラスでの私の勤勉ぶりは認められました。一兵卒としてコンピューター学校の学びを始めたのに、15ヶ月後には三等軍曹として学びを終了しました。それから新しい試練が訪れました。今度は大尉からでした。
ハサウェイ君、おめでとう。下士官昇格だな。
はい、昇級も感謝します。
君は下士官クラブにも加入しなければならないんだが、拒否しているそうだな。
はい。
なぜだ。
私は酒やダンスやカード、その類のものをやらないからです。
加入は全ての下士官の義務なのだ。
お断りします。
加入しなければ昇格はなしだぞ。
やむを得ません。タイ、
ハサウェイ、貴様イカれてるな。
空軍は私の階級を剥奪できないと分かりましたので、彼らはできる算段を考えました。私を極東に派兵する命令を出したのです。後に私は極東空軍軍楽隊でトランペットを吹くことになりました。アメリカを離れる前、大尉は私を家に招待してくれましたので、なぜ私が自分の信念を曲げられないかを説明することができました。
かけたまえビル、妻がソフトドリンクを用意したよ。ビールはダメなんだろ。
はい。
君のそのちょっと普通でない振る舞いの理由を聞かせてもらえるかね。
大尉、イエス様は僕のために死んでくださいました。ですから私の命はもはや私自身のものではありません。私はこの方を喜ばせるために生きています。
つまりクリスチャンは酒もダンスも街に遊びに行くこともできないというのかね。
聖書はこう言っています。第一コリント6-20、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私はしようと思えば遊んだりできますが、神を喜ばせたいのです。
前からそうだったのか。
いえ、以前は厄介者でした。仲間を誘い込んでは悪さをしていました。
どうして変わったのかね。
イエス・キリストが私のために死んでくださったことを知って救われたのです。
私にもできるのか。
もちろん、誰でも救われます。
どうやって、その方法を教えてくれ。
では自分に起こったことをお話しします。
あ、頼む。
ある時ペンシルベニアの炭鉱夫の人が採掘中の事故で地下に閉じ込められた時のことを話してくれました。それまでも福音、救いの良き知らせのことを聞いていたのですが拒んでいました。でも神からの賜物としての救いを進める聖句、聖書の言葉を覚えていたんです。彼は神の一人子が罪人のために死ぬためにこの世に来てくださったという聖句を覚えていました。彼は罪人だった。私もそうでした。ひどい罪人だった。
その聖句は何と書いてあるんだ。
神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が
一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
永遠の命か、それは本当と思うかね。
本当です。私が自分の罪深さを神に告白し祈り、罪から救ってくださいとこの方にお願いした時、神の愛が私の内を流れたことを感じたんです。本当に驚きました。
その時以来変わったのかね。
はい、神は一人子を私のために死なせるために送ってくださったんです。
君はもし天国があると信じているなら地獄もあると思うかね。
はい、イエスは言われました。マタイ13の41、42、人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。私は神の側にいたいです。
私もだ、妻も同じだ。さあお前ひざまずいて一緒に祈ろう。
私は救われて6年経っていましたが、このご夫妻が私が主に導いた最初の人たちでした。でもそれで終わりではありませんでした。彼は後に日曜学校の先生になったそうです。私は他の数百人の男たちと共に米艦ミッチェル号に乗って船出しました。太平洋の真っ只中で私たちはデッキに呼ばれ、新しい命令が伝達されました。
三等軍曹キャロル・ハサウェイ、君は日本の横浜で下船する。
お前のことか。
ああ、日本だって。
少なくとも韓国ではないさ。日本では戦争は終わってる
けど、僕は日本が憎いんだ。
日本はまだ占領下にありました。でも神様はどうして私が占領などを望んでいなかったようなところに送られるのでしょう。聖書はこう言っています。箴言16の9、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。エペソ2の10、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私は自分がどれほど長く日本にいることになるのかも、私がこの国と日本の人々を愛するようになることなども少しも知りませんでした。
次回はビル・ハサウェイ物語の後編で、この後何が起こったかを聞きましょう。お聞きの皆さん、神様の愛はあなたのためなのです。あなたがどんなところにいたとしても、何をしたとしても、ヨハネ3の17、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は言われました。ヨハネ5の24、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。